皆さんおはようございます。7月の18日の、シウス礼拝の説教をこれから開始させていただきます。コロナウイルス感染、本当に長い期間、本当に私たちは過ごしております。最大限のですね、注意を払いながらの日々であります。まだまだ、続きますけども、油断をしないでですね、できる限りの注意を払いながら、過ごしていきたいと思います。どうか皆さんも希望を持ってですね、歩んでいただきたいと思います。この私もですね、ようやくこの14日に第1回目のワクチンを、接種してまいりました。おかげさまで、なんとか、快適にですね、最初はちょっと第1日目、翌朝は大変ちょっと、だるかったんですけども、なんとか、今日ですね、元気に、過ごしております。今度は8月の4日に、第2回目を予約できました。まあですね、辛抱して歩むしかないと思います。私もですね、いろんなことにこのコンピューター関係のことをですね、チャレンジさせていただいております。柿原、裕二さんと、から梅原聡さんがですね、本当に献身的に、サポートしてくださりましたおかげで、このこともですね、ホームページに立ち上げて、皆さんがですね、このようにして、説教を聞いていただけるというですね、本当に、嬉しい限りであります。本当に皆さんにご奉仕に感謝したいと思ってます。そしてまた、地区や教区のですね、このいろんな委員会でもですね、この今ズームというものが、できるんですね。で、私も、不慣れだったもんですけども、なんとか、2回このズームに挑戦いたしまして、地区の社会委員会の、会議、それから、教区のですね、同心会ですねの皆さんとの会議もこのですね、ズームでもって行うことができました。なんと私も知らなかったんですが、スマートフォンでですね、ズームを行うことができるんで、本当にびっくりしました。今本当に便利な時代になりました。本当に皆さんと顔を合わせながら、場所は違うんですけども、お話ができる、こんな便利な時代になったんだなと、つくづく、思っております。まあ、そういう恵みに感謝、しながらですね、今朝もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。私たちは今ですね、聖霊降臨節の時を過ごしております。この時はですね、おおむね人たちの足足跡からですね、御言葉に、聞いているわけであります。先週は、確かコリントの信徒への手紙で、パウロ書簡からですね、学びました。今週はこのローマの信徒への手紙が与えられております。まあ、このようにですね、この聖霊降臨節は使徒言行録などパウロ書簡が多いわけです。主イエスの福音がですね、どのようにしてエルサレムから世界に広がっていったのか、教会が生まれていったのかをですね、学ぶことができます。そうした学びを通してですね、第一に気づきますことはですね、この当時のローマの世界のですね、至るところにこのユダヤ人の社会が形成されていったということですね。パウルはまずですね、そのユダヤ人社会に近づいて、そこを 足場にして伝道していったという事実に気がつきます。エフェソ、あるいはフィリピ、コリント、テサロニケですね、 そしてまたローマにもですね、ユダヤ人の社会があったわけです。なぜそのようになったんでしょうか。それはですね、この母国のユダヤがですね、繰り返し外国のですね、侵略を受けまして、その結果大量の難民が生まれまして、その難民がこう世界に散らされていった。そして各地にユダヤ人の社会が形成されていったからであります。その紀元70年のですね、このユダヤ戦争においてですね、エルサレムは陥落いたしました。で、こうローマ帝国の侵略によりまして、本当にイスラエルの民はですね、敗れまして、世界各地に散らされました。このディアスポラと言われるこのユダヤの民の人たちです。まあ、このようにしてですね、ユダヤは繰り返しこの外国の侵略を受けました。旧約聖書からですね、はそれをイスラエルの民の不信仰に対するですね、神様の裁きとして捉えているわけです。まあ、よく私がお話しするようにですね、イザヤ書等によってですね、バビロン捕囚ですね、エレミアとかエゼキエルといった預言者が出た時代ですけども、本当にバビロン捕囚に遭ってるわけです。で、この神様の裁きの結果ですね、このまあ偶像崇拝をしたということですね、そういう神様の裁きの結果ですね、この外国の軍隊がこうユダヤに侵入しまして、難民が生まれまして、で、難民が散らされて、この本当に国際的なですね、ユダヤの人、ユダヤ人のネットワークが形作られていきました。そのネットワークによって福音が広がっていったわけであります。で、このことはですね、信仰的に見れば、こう神様の裁きがですね、福音伝道の基礎になったということだと思います。ですね、神様はイスラエルの民に対する裁きを通してですね、この世界の民に恵みを与えて救ってくださったということじゃないかと思うんですよ。そしてもう一つ気づくことはですね、このパウロの伝道によって、この一部のユダヤ人はですね、福音を受け入れたんですけども、大半は信じなかったということです。本当にパウロはコリントの信徒の手紙でもですね、苦悩を述べてますけども、せっかく初代教会に来ても、割礼を信ずる者とそうでない者もいたとかですね、そういうふうにして本当に大半は信じなかったんです。ですからそのためにですね、この伝道の対象が異邦人、いわゆるユダヤ人とは違う人たちとなっていきました。異邦人だけのですね、教会が形成されていったわけであります。このユダヤ人のこの拒否によってですね、このキリスト教を拒否することによって、むしろ福音が異邦人の方に伝わっていったわけであります。そうしたキリスト教の歴史をですね、作っていったわけであります。神様のですね、本当に不思議な計画がですね、ここにあると思うんです。パウロはですね、この不思議な計画を神様の救いの計画として、ローマの信徒への手紙のですね、9章から11章に、記しているわけであります。今日与えられた聖書、ローマの信徒への手紙の9章のですね、19節からですね、御言葉に聞いていきたいと思います。パウロはですね、このローマの教会に宛てた手紙の中で、自分にとって最も悲しい出来事は、 同胞のイスラエルがですね、神の恵みを拒絶したことであったと述べてます。イスラエルは神様の民として選ばれて、主イエスキリストも神の子であって人の子としてユダヤ人としてお生まれになりました。そのユダヤ人が主イエスキリストを殺したのみならずですね、今日まで主イエスキリストを受け入れてはいないわけです。なぜイスラエルは信じないのか。失礼いたしました。本当にですね、なぜイスラエルは信じないのか、それは誰の責任なのか、彼らはですね、このまま滅びるのかですね、これはユダヤ人パウロにとっては最大の心配事だったわけであります。このイスラエルの民はですね、熱心に神様を求めてきました。イスラエルこそ最初に救われるべき民であったはずです。その民がなぜ神様に捨てられたんでしょうか。パウロは言います。神の約束は不変であると。イスラエルに対する選びは今日でも有効であると。その証拠に少数であれ、イスラエルの中から信ずる者が起こされた。ユダヤ人が拒絶し、異邦人が受け入れるようになったのは、神の御心によるんだというわけです。そして彼は、出エジプト記の言葉を思い起こすわけです。9章の18節。神は自分が憐れもうと思う者を憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされる。救いも滅びも、すべては神の計画の中にあるのですと。ですね。こういうわけですよ。救いも滅びも、すべて神の計画の中にあるんだというんです。ですね。しかしですね、私たちはそれを聞いて、何かちょっと、腑に落ちないところもあるわけです。もし神様が自分の好き嫌いだけであるものを救ってあるものを滅ぼすとすれば、神様は本当に不公平であるわけですね。正しくはないと思うんですよ。人を信ずるとか信じないという判断さえもですね、神様の意思だとすれば、人間には全く自由意志がないことになるわけです。私たちの疑問にですね、パウロは答えます。20節です。あなたは何者か、あなたは神に口答えをするのか、作られたものが作ったものに対して、なぜ私をこのように作ったのかと言えるのかと言ってます。人はですね、この世のすべてを分かりません。人にできることは神様の導きを受け入れることだけです。その事実を受け入れたとき、何かが見えてくるわけです。ですね。神様はなぜユダヤ人をかたくなにされたんでしょうか。パウロは自分の伝道を考えたとき、そこに一筋の道が見えてきたわけです。エルサレムで生まれた教会はですね、仲間への伝道を始めましたが、ユダヤ人はこれを受け入れないで、教会をかえって迫害しました。 信徒はエルサレムを追われですね、その結果福音がですね、エルサレムの外、異邦の世界に伝えられていったわけです。この異邦の世界においてもですね、ユダヤ人の拒絶によってパウロは異邦人伝道に向かったわけです。ユダヤ人のこの拒絶を通して福音はですね、広がっていったわけです。もし母国のユダヤ人が福音を受け入れたら、福音はユダヤ教の一分派、このパレスチナですねだけの教えに終わっていたかもものと思います。キリスト教はですね、もし異国のこのユダヤ人が福音を受け入れたら、福音はですねユダヤ社会の中にとどまっていたことでしょう。そこまで考えたときですね、パウロは神の御心がおぼろげに見えてきたわけです。神様はユダヤ人のこういう服従心がないですねことを通して、異邦の世界に福音が伝えられる、異邦の人たちが、異邦人が救われるようにされたわけであります。そういう神様の御心をですね、パウロはおぼろげに見たんだと思うんです。異邦の世界に福音が伝えられて、異邦人が救われる、異邦人を救うためにユダヤ人を頑なにされたのであれば、今度は異邦人の信仰を通してユダヤ人を救われるに違いないんだと。その時パウロはですね、ホセアの予言を思い出したわけであります。今日の9章の25節から26節です。ホセアの書にも次のように述べられています。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれるですね。このようにですね述べてますが、その先ほど、ホセア書を読みまして、読んでいただきましたが、ホセアはですね妻をめとったんですが、彼女はですね夫を捨てて愛人に走りました。そして二人の子を産みました。でホセアはですねこの会員で生まれた最初の子をルハマ、愛されぬ者と、愛されぬ者と名付けました。二人の子をロ・アンマ、我が民でない者と呼びました。会員で生まれた子を喜ぶ父はまずいないでしょう。その思いがこの名前に反映しています。まあ本当に、ゾッとしますね。このホセア書を読むとですね、こういうことがあからさまに書いてあるわけです。やがてこのホセアの妻はですね、愛人にまた捨てられてしまいまして、奴隷にまで落ちました。でもこのホセアはですね、彼女を買い戻すわけです。奴隷の身からで再び妻に迎えました。このホセアは自分の家庭に起きた出来事を通してですね、この背き続ける妻をなおも愛される神様、自分の子でもないものを自分の子として迎えられる神様を知ったわけであります。ホセアの妻はですねイスラエルで、妻の産んだ二人の子は異邦人を指しているわけですね。ホセアの妻が夫が会員の子を自分の子として受け入れて、裏切った自分さえも買い戻す愛にですね悔い改めましたようにですね、イスラエルも裏切った自分さえも許される神様の愛を見てですね悔い改めるのです。 神様はその時を待っておられるんです。9章22節にありますようにですね、神は滅ぶべきものを耐え忍ばれているんです。そういうわけなんです。神様はイスラエルを見捨てておられないんです。パウロはこのホセアの言葉を通してですね、この確信を持ったわけであります。その時ユダヤ人の中でも少数の者はですね、福音を受け入れたことが思い起こされます。9章29節、万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようにゴモラのように滅び去っただろうと言います。あります。ソドムやゴモラ、これは本当に、その昔ですね、旧約に記されてますけどですね、タールが降ってくる、火が降ってくる、そしてソドムとかゴモラは、滅ぼされたわけですもんですね。これはイザヤのですね、イザヤ書の1章9節の言葉を通してですね、神様が残してくれたんだ、パウロは神様が残してくれた、この少数のユダヤ人キリスト者からですね、新しいイスラエルが生まれていく未来を見ているわけであります。すべては滅ぼされないだろうとですね、万軍の主が私たちに子孫を残されなかった、このソドムとゴモラの時のように子孫を残してくれたった、だから今私たちがあるんだとですね。だからここにユダヤ人キリスト者から新しいイスラエルが生まれていく、そういう未来を見ているわけです。ローマの信徒への手紙のこの11章30節から32節、あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのですとあります。本当にね、みんななかなか神様に従うということは難しいことです。でもそれは神様がこれから何をなされるか、すべての人を憐れむためのことなんですよ。苦しくなったら私のところに帰っておいで、そう神様は言うんですよ。そのための準備の時なんです。一時の患難、一時の不従順与えられますけども、それは神様の人を憐れむための準備の時だと考えるべきでしょう。パウロの同胞のユダヤ人はですね、キリストを殺して現在までキリストを信じない者が多くいるわけです。パウロはですね、神様がユダヤ人を捨てられたのかと嘆きましたが、そうではなかったのです。神はユダヤ人を不従順にして、その不従順なことを通して福音をですね、異邦人に伝えた。今は異邦人の従順を通してユダヤ人を救おうとされているんです。まあね、私たちも異邦人ですよ。ユダヤに行くと異邦人、いつも私言いますけど、本当に私たちは異邦人って言われましたですね。今でもそうなんです。でも神様はこのことを通してユダヤ人を救おうとされているんだということを読み取ることが大事だと思うんです。異邦人の私たちがですね、の救いが満たされた時、ユダヤ人の仲間たちの救いが始まってですね、神様の国が来るんだと思う。神様はですね、 全人類を救うためにですね、今ユダヤ人をこの不従順の牢獄にですね閉じ込められたんじゃないかと思うんですよ。そしてその牢獄の鍵を開けられるためにパウロを立てられたんだと思う。パウロはキリストをですね十字架につけたユダヤ人に対しても希望を失わなかったわけです。ユダヤ人の救いを遠くにですね望み見ていたんじゃないかと思うんですよ。信じよ、信じない者は地獄に落ちる、そんなことがよく言われます。それは一面においては正しいです。神様は義であるから、正しいから罪人を救うことはできません。しかし神様は本当にですね憐れみ深くて、人が滅ぶことを望んではおられないんですよ。神様は全ての人をこの不従順の状態に閉じ込められましたけども、それは全ての人を憐れむためだったんですよ。神様の御心は人が滅ぶことではなくて救われることなんですよ。みんなが救われることなんです。そのために神様は御子を十字架につけられたですね。そのことを思うとき、私たちは思うで、信じよ、信じない者は地獄に落ちるとは言えないんです。神様は全ての民を救ってくださるんですよ。ありがたいことだと思います。パウロはイスラエルの救いをですね神様に祈り続けました。彼らが救われるのであれば私は地獄に落ちてもいいとさえ言ってます。私たちも同じ状況にあります。日本でもですね 99% の人は本当にキリストを拒絶してます。そうですね、わずか 1% ですよ。私の両親とか兄弟もですね残念ながらキリスト教を信じてはくれませんでした。かといってですね彼らは滅びるんでしょうか。兄弟姉妹が滅びるのであれば自分だけが天国に行っても何の喜びもないでしょう。私たちの願いもパウロと同じです。その時パウロの言葉が私たちをですね神様の思いに導くてくれます。神様は全ての人を不従順の状態に閉じ込められたが、それは全ての人を憐れみためだったんです。ですからもうすでに天に行ったものも地にあるものもですね全て憐れんでくださっている、その憐れみを思うことだと思うんです。神様はこの日本人を救うためにですね仲間を頑なにされたんです。そしてこの教会にもですね中国の方とか韓国の方などの外国出身の人をですね送ってくださいました。そうした人々のですね本当に熱心な信仰を通して私たち日本人を救うためなんですよ。つくづくありがたく思ってます。こんなに熱い信仰があるんだと本当に思わされております。私たちの教会にもですね何人もの方々がですね教会員となってくださいました。そして本当に皆で楽しくですね本当に明るく教会生活をすることができてます。いろいろな提案もしてくださって感謝だと思ってます。それからまたこの生い立ちとか性格の違う方々が大勢おられるのも教会なんです。そうした方々との交わり、いろんな性格の方々、いろんな生い立ちの方々、 と共感をしていくことを私たちは許されているわけです。そうした方々との交わりを通して私たちは救われてですね、人格的にも高められていくわけです。パウロのですね、この壮大な神様の計画の解き明かしを見るときですね、私たちのこの教会の役割が見えてまいります。私たちのこの小さな教会はですね、大きな期待を神様から与えられているんです。すべての民を救ってくださる神様をですね、信じたいと思います。本当に、恐れることなくですね、コロナウイルス感染を収束を願いつつですね、大惜しくですね、これから、世の海原へ漕ぎ出していきたいと願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、ただいままで御言葉に聞くことができまして感謝いたします。すべての民を救う神、パウロの書簡から学びました。私たちは常に救いの中に置かれている、この確かな導きをいつも忘れることなく信じて歩むことができますように、この信仰をますます強め、守り、支えてください。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。